通告に従いまして一般質問をさせていただきます。大項目3点について質問をさせていただきます。大項目1つ目、これからの留萌港についてお聞きいたします。明治43年から留萌港の着工が始まり、昭和4年には南防波堤、昭和6年には北防波堤が完成し、港湾都市として留萌の建設が本格的に進められ、今年開港80年を迎えました。北北海道の玄関口、留萌港は古くから石炭の積み出し港として栄え、現在は木材、石炭などの輸入や石油製品、重油、セメントの輸入、小麦などの輸出を扱う港湾としての役割を果たしています。また北海道第二の都市である旭川市を中心とする上川空地地方の産業、生活に関わる流通拠点港であり、留萌だけでなく留萌港配合圏域の生活需要にとっても重要な役割を果たしております。留萌市は明治、大正、昭和、平成と港の発展とともに地域も発展してきました。これから先も留萌港は東北、東欧地域を結ぶ道路網の整備が着実に進展する中で、オホーツク海側と違い不登港であるという大きな優位性があること、また道北地域の産業、生活を支える物流拠点としてより一層の重要な役割が期待されております。私はこの先人から受け継いだ大切な財産である留萌港の利活用にこそ経済低迷の打開策があると信じております。中項目1つ目、港の利活用についてお聞きいたします。近年留萌港におきましては動産木材を輸出する取り組みが行われております。道内のトド祭林は77万ヘクタールで人工林全体の 53% を占めています。留萌地域に限れば4分の3がトド祭林で、その多くは戦後間もなく大量に人工植林されたものです。トド松材の材質は柔らかいため日本での建築材には不向きですが、木材資源の乏しい韓国では建築材としての需要があることが分かり、2014年の4月に初めて留萌港からトド松の原木が韓国、中国へと輸出を行っております。近年の留萌港における動産木材の国外輸出および国内輸出の状況についてお伺いいたします。また留萌港から出荷することができる新たな取扱い貨物の可能性につきましてもお伺いいたします。中項目2点目、港の整備についてです。留萌港は留萌市が管理する重要港湾であり、平成23年に日本海側拠点港に選定されております。平成16年にはロシアや中国から輸入される石炭を運搬する船舶の大型化に対応した三泊地区水深マイナス12メートル岸壁が供用を開始いたしました。港湾は社会情勢の変化により外国貿易や物流に対応した施設整備、またはウォーターフロントなど新しい需要に対応していく必要があります。多くの先人たちが未来を夢見て残した留萌港を未来に残していくためにはさまざまな整備が必要であることははっきりとしております。そこで留萌港の整備における現状と課題についてお伺いいたします。また今後の整備計画につきましてもお伺いいたします。中項目3点目、港オアシスの登録についてお聞きいたします。港オアシスは国土交通省が行っている事業で、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性化に資する港を核としたまちづくりを促進するため、住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われる施設として国土交通省港湾局長が登録したものを言います。住民とともに港を中心としたまちづくりを進めようと、道内の港においても登録数が増えてきております。道内における港オアシスの登録状況についてお伺いいたします。そして留萌港における港オアシスへの登録の移行につきましてもお伺いいたします。大項目2つ目、旧北海道合板跡地の今後につきましてお聞きをいたします。中項目1つ目、旧北海道合板跡地の今後の利活用方法についてです。 かつては大勢の人数が収容できるため各種イベントなどに使用しておりましたが、耐震老朽化などの理由によりまして建物が取り壊されたため街中に広大な土地が現在広がっております。今後の旧北海道防犯跡地の利活用をどのように考えているのかお聞きをいたします。中項目2点目、復興周辺地区の整備についてです。旧北海道防犯跡地と復興周辺地区の整備について復興を埋め立て東岸および南岸地区と船場公園も含めた一体的な浸水空間を創出する整備ができないかお伺いいたします。大項目3点目、子どもの医療費助成の拡大についてお聞きいたします。中項目1点目、0歳から15歳までの子どもの医療費助成の拡大についてです。日本の多くの自治体において子育て世代が大きな不安や負担を感じることなく子育てに喜びを感じて子どもを産み育てたいと思えるようにその町に住む子どもたちに対して独自で医療費の助成を行っております。そこで留萌市における医療費助成の現状と道内他市町村の状況についてお伺いいたします。私は子育て世代が抱える子どもの医療費に関する不安や負担をなくし安心して子育てをできる環境を整えることができたら留萌市の出生数に変化が必ず出るものと考えております。まず留萌市で把握しています国民健康保険におけます15歳以下の医療費の現状についてお伺いいたします。そして留萌市の医療費助成の現状と15歳以下の医療費の状況を踏まえさらなる市独自の助成の拡大について市長のお考えをお伺いいたします。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
川口議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目のこれからの留萌港についてのご質問ですが、はじめに動産木材の国外輸出の状況ということについてですが、平成26年に初めて留萌港からトドマツ材を韓国に輸出した以降、平成26年の輸出量は9934トンとなっており、平成27年は18625トン、平成28年は11325トン、今年は7月までに5394トンを輸出しており、これまでの合計といたしましては45278トンを輸出しているところでございます。輸出量の推移を見ますと、中国へは安定的に輸出されておりますが、韓国への輸出が伸び悩んでおり、これはロシア材との競合や不安定な為替の影響によるものが要因ではないかと考えているところでございます。次に動産木材の国内輸出の状況でございますが、主な輸出先といたしましては秋田県、福井県、京都府、宮城県となっており、平成26年の輸出量は21060トン、平成27年は49037トン、平成28年は52013トンとなり、今年も7月までに34999トンが輸出されるなど、国産材需要の高まりにより好調な状況が続いているところでございます。次に留萌港から出荷することができる新たな取扱貨物の可能性ということについてですが、毎年留萌港を利用していただいている企業を中心に訪問させていただいており、今後の貨物の動向、 留萌港への要望、意見などについて情報交換させていただいております。また、留萌開発建設部、留萌振興局、留萌商工会議所、留萌市とで構成する留萌港の利活用に関する連絡会議を毎年開催しており、留萌港の利活用に関する情報交換、情報共有を図るなど、留萌港の利活用につながるような取り組みを実施しているところでございます。今後につきましても、現状の取扱貨物を確保するとともに、平成31年度には、高規格幹線道路、深川留萌自動車道が全線開通し、さらなるアクセスの向上が図られることから、留萌港を利用する企業への積極的なポートセールスの実施と、留萌港圏域における物流需要と潜在性の把握のための情報収集に努めてまいりたいと考えております。2点目の今後の留萌港の整備ということについてですが、留萌港の整備における現状についてですが、留萌港は昭和11年に国際貿易港、昭和27年に重要港湾の指定を受け、その後も当時の貨物需要に合わせた施設整備が図られてきた反面、波浪時の熱波の影響による港内の静温度の低下、白地や航路への土砂堆積による推進不足、埋没化など既存施設の維持改良が求められてきたところであります。このため当市の財政状況を勘案しながら、国の直轄港湾整備事業において既存施設の改良工事、白地や航路などの埋設浚渫を要望し実施してきたところであり、今年度につきましても南防波堤の改良工事、コタン浜マイナス10メートル航路の浚渫を実施しているところであります。次に留萌港の整備における課題ということについてですが、限られた予算の中で対象施設を選択し整備を実施しているため、完了までにかなりの年数を要することになるほか、整備になかなか着手できない施設もあります。また従前より熱波による港内の静温度対策は重要な課題ではありますが、さらに留萌港の多くの港湾施設が整備後相当の年数を経過していることから、老朽化が著しく、重要港湾としての機能維持はもちろんのこと、港の安全対策につきましても喫緊の課題となっているところでございます。次に今後の整備計画ということについてですが、大型船でも安全な入港や係船が可能な港湾施設を確保するため、留萌港の長年の課題であります熱波による港内の静温度対策、土砂堆積による白地や航路の推進確保対策、そして施設の老朽化対策として、南岸地区のマイナス7メートル岸壁の改良について、国の直轄港湾整備事業により整備してまいりたいと考えております。また留萌港港湾施設維持管理計画に基づく定期的な点検の実施により、港湾施設の恒久的な管理と安全対策を図ってまいりたいと考えております。市といたしましては、効率的かつ効果的な港湾整備を図り、入港船舶への利便性を高めることにより、道北地域の物流拠点港湾としての位置づけをさらに高めてまいりたいと考えているところでございます。3点目の港オアシスの登録についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに北海道内における港オアシスの登録状況ということについてですが、平成19年11月21日に港オアシス稚内が北海道で最初に登録されて以降、 本年8月26日に登録された港オアシス利尻島靴型を含め10カ所が登録されております。なお全国で見ますと本年8月26日現在99カ所が登録されているところでございます。次に留萌港における港オアシスへの登録の移行ということについてですが、港オアシスとは地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性化に資する港を核としたまちづくりを推進するため、住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われる施設として国土交通省港湾局長が申請に基づき登録するもので、平成15年に中国及び四国地方整備局で制度が創設され、以降すべての地方整備局にて制度が創設されているところであります。また港オアシスの登録の要件としては、地域住民、観光客、クルーズ旅客、その他の港湾利用者などの交流及び休憩の機能、地域の観光及び交通に関する情報の提供機能を有し、これら機能を発揮する代表施設、またはこれを含む複数の施設より構成するものとなっております。全国の港オアシスでは、文化、スポーツ、食などのイベントの開催、子どもたちの体験学習、特産品の販売など、それぞれの地域の特性を生かした事業を展開し、地域の活性化に寄与しているものと認識しておりますので、留萌港につきましても、現在の港湾施設や船場公園を含めた港に隣接している施設の状況をもとに、今後、港オアシスとしての登録が可能かどうか、北海道開発局や留萌開発建設部からアドバイスや情報をいただきながら研究してまいりたいと考えております。2つ目の旧北海道豪阪跡地の今後についてのご質問にお答えしたいと思います。復興周辺失礼いたしました、旧北海道豪阪跡地の利活用ということについてですが、旧北海道豪阪跡地は平成21年2月23日に港湾緑地としての先行取得を目的に留萌市土地開発公社との間で用地取得依頼契約書を締結、同年3月16日に同公社が建物及び用地を取得し、平成28年3月18日に市が同公社より用地を取得しております。また市が用地などを取得するまでの間、同公社と建物部分の無償譲渡に関する契約を締結し、跡地内の倉庫をイベント会場などで利活用しておりましたが、平成27年10月2日の爆弾低気圧の影響により建物が被害を受け、以降利用することが不可能となったため、平成28年11月に工場棟や倉庫、共同住宅などの建物すべてを解体しているところであります。なお施設解体後、本年の1月から3月にかけては試験的に隣接する市営駐車場の雪捨て場として活用したところであり、さらに本年のどんとん祭り前夜祭においては臨時の駐車場として使用しており、今後につきましても当面は同様の内容により活用してまいりたいと考えているところでございます。次に復興の埋め立てについてでございますが、復興を埋め立てる場合、留萌港港湾計画の改定が必要となるほか、河川や雨水管が復興に流れ込んでいるため、港湾計画の改定及びこれら河川などの整備に多額の経費を要することから、当面は復興を 埋め立てることは非常に難しいものがあると考えております。また復興に位置する旧北海道郷畔跡地は、現行の留萌港港湾計画では、地域環境への負荷を軽減させ、港町としての魅力を生かし、シンボル的浸水空間を核とした再開発を周辺の未利用地などと一体的に行い、新たな留萌の顔となる交流拠点を創造する目的で浸水緑地と位置づけておりますが、具体的な整備計画につきましては策定されていないところであります。復興や船場公園など周辺地区の一体的な浸水空間としての整備ということについてですが、これらの地区は留萌市都市計画マスタープランにおいては南岸、東岸、復興からなる港ふれあい地区と船場公園からなるふれあい交流地区がにぎわい復活ゾーンの要となる交流ゾーンの形成として位置づけられております。これら周辺地区一帯が中心市街地とも隣接していることから、留萌港港湾計画との整合性を図りながら、市街地と港が調和する港町留萌ならではの景観と風情が楽しめる空間づくりに向け、市民の皆様からも多くの意見をいただきながら、総合的に判断していくべきものと考えているところでございます。3つ目の子どもの医療費助成拡大についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに、1つ目に、0歳から15歳までの子どもの医療費助成の拡大という質問ですが、はじめに市における子どもの医療費助成の現状と道内他市町村の状況ですが、市では乳幼児等世帯の健康増進及び経済的な負担軽減を目的として、北海道医療給付事業補助要項に基づき、乳幼児等世帯に対して医療費助成を行ってきており、平成28年8月診療分からは、これまで初診時一部負担金や1割の負担をいただいていたものを、市の助成とし、自己負担をなくするとともに、対象となる世帯の所得基準を廃止するなど、市独自の助成の拡大を行ってきたところであります。平成29年4月1日の現在の状況では、道内の市町村で独自に拡大している小学生の通院まで医療費助成を行っている市町村は179市町村中136市町村、中学生まで助成している市町村は140市町村、高校生まで助成している市町村は58市町村となっております。次に国民健康保険事業における15歳以下の医療費の状況ということについてですが、平成28年度決算では件数が1922件、医療費総額が2130万4000円であり、そのうち保険者負担額は1716万円、非保険者が支払う一部負担は414万4000円となっており、前年度と比較しますと、医療費総額と保険者負担額で増加となっておりますが、高額療養費が発生したことにより、一部負担額で減少となっております。医療費につきましては、疾病の流行などもあり、流動的な部分が多くありますが、非保険者数の減少等もあり、相対として減少傾向にあると見込まれているところであります。3点目の医療費助成の現状と15歳以下の医療費の状況を踏まえ、さらなる市独自の助成の拡大を行うことについてですが、平成28年8月診療分より、市独自に助成を拡大して、助成件数及び医療扶助費が増加していることから、 一定程度子育て世帯の医療費の負担軽減が図られてきたものと考えているところであります。私といたしましては、子どもの医療費負担については自治体間で格差がつくことは望ましくないと考えており、これまでも北海道市長会として子育て支援、少子化対策の観点からも国による補助制度の創設を求めてきているところであります。子育て世帯を支援するために、安心して子どもを産み育てることのできる環境を整えることについては、さまざまな方面からの方策が、対策が必要だと考えており、その一つとして、子どもの医療費助成につきましても、今後も国の施策や他市町村の動向を注視するとともに、事業の効果検証を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
川口議員。
はい、ご答弁ありがとうございます。それではですね、港の利活用について、再質問を行っていきたいと思います。で、このトドマツをですね、中国、そして韓国に、輸出をしております。で、先ほどおっしゃられたように、国内の輸出に関しては好調であるということが分かりました。この26年からの実績を踏まえてですね、今後も留萌港からですね、道産の木材の輸出に関してですね、継続できると判断されていますでしょうか。
市長。
輸出に関しては、先ほど答弁の中で韓国との需要について為替の話をいたしましたけれども、為替がですね、ある意味では110円というのが損益の一つの、商社側にするとですね、110円前後であれば対応できるという部分でございますので、現時点においてはまだまだ可能性があると感じているところでございます。
川口議員。
はい、わかりました。この、留萌港検疫という言葉が、使われているわけなんですけども、木材に関しても、この留萌市内、または管内からですね、間伐材を集めてきても、出荷する量にはちょっと及ばないのかなというふうに思います。で、この留萌港検疫という言葉のですね、ちょっと共通認識を持ちたいんですけども、例えば上川地方、そして北空知地方なんかを指しているものというふうに捉えてよろしいでしょうか。
市長。
留萌港配合圏の山林地帯ということになれば、当然北空知や上川も入るということでご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、ありがとうございます。先ほどポートセールスをこれから高規格道路もですね、2019年度に全線開通していくということが見えておりますので、旭川など都市からですね、留萌港までの運送時間というのは短縮が見られると思いますけども、その旭川はじめですね、またその背後圏 の、 その地域とのですね、連携といいますか、留萌港を活用してほしいといった働きかけは、されていくのでしょうか。
市長。
留萌港の利活用については旭川市とも直接私自身がお話ししておりますし、旭川市自体も留萌港の利活用についてはですね、やはりこれまでのオイルやセメント等を含めてですね、旭川の生活物資等については留萌港から入っているということで、旭川市としては十分意識もしておりですね、旭川市が今後サハリンとの交流、極東の中での交流等を含めてですね、留萌港というのは旭川市としてもしっかり位置づけされているものと感じているところでございます。
川口議員。
はい、まあ、船での、船で、まあ、運送するということはですね、大量に長距離を安く運べるという特色があると思うんですけども、まあ、先ほど旭川市との連携が、取られているということだったんですけども、ということは旭川商工会議所にもですね、まあ、一度に大量の貨物を運べるといったですね、働きかけをもう合わせてしているということで捉えていいですか。
市長、
商工会議所あてということではなくして、旭川の商工会議所の会員の中でですね、ある意味では機械の輸出を図っている企業、それらの企業の中での意見交換の中でですね、将来留萌から外国に向けて機械等を輸出する際においてですね、どれだけの機械を集約し、そして輸出することができるか等についての意見交換はこれまでもしてたということで、ご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、ではその留萌港検疫のちょっと話に、はい、なると思うんですけども、まあ、例えば今上川地方まで、まあ、入るようなイメージだと思うんですけども、私がいただいたこの資料の中で道内港湾の貨物取扱割合の表を作っていただきました。ありがとうございます。でこの中によるとですね、第1位が苫小牧、まあ、これは圧倒的ですね。で第6位に留萌がありまして、でですね、北北海道に関する取扱量っていうのがトップ10の中に出てこないんですね。で、まあ、何を言いたいかと言いますと、留萌の反対側ですね、オホーツク海側には網走だとか紋別だとかという都市があります。で、まあ、もちろん港もあるわけなんですけども、まあ、そちらとのですね、そちら冬場海が凍ってしまうので、多分船で運ぶことは不可能ではないのかなと思います。でこちら留萌 の、 その日本海側のですね、特性として、まあ、海が凍らないと不登校であるっていう利点があると思いますので、こちらにですねポートセールをして、利点を生かして、まあ、例えばですけども、これは僕の夢物語になってしまうのかもしれないですけども、JR 貨物を利用して留萌港まで運ぶと。で、いったですね、考え方は、市長、どのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。
市長。
JR の貨物としては、物流、JR 貨物としての物流の可能性がないということで、現在長い間貨物列車は途絶えておりますので、その再開については基本的には厳しいものと考えております。
川口議員。
はい、確かにですね、分かるんです。僕もですね、なかなかその JR のですね、貨物というのは難しいのかなというふうに思うんですが、まあバス、まあ、JR の留萌駅もですね、まあ、なくなるかもしれないという危機感の中ですね、五十嵐翼太郎物語を読ませていただきまして、何回もまあ読んだんですけども、やっぱりこれを見ると港と駅というのは連動して、先人の方々が作られております。でこの港と駅をですね、連動して、まあ、港を活用するために、JR 貨物を使いたいんだということは要望しないということでよろしいでしょうか。
市長。
物流形態というのは過去の歴史の中で必要性、物流の必要性の中で留萌駅から留萌港への引き込み線が南岸北岸にあり、石炭の積み出しのトランスポーターが設置されたということでもあり、また木材についてもですね、港の中に直接木材を積んだ貨車からですね、木材を下ろすことができるという、そういう機能性を有してたっていう分でございますので、今後それらを 新たにですね、もう一度スタートさせるということは基本的に厳しいというより困難だと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、了解いたしました。で先ほどですね、留萌港利活用に関する連絡会議を開いて、いて、まあ、留萌港の利活用に関する取り組みを、まあ、模索しているというようなお話がありましたけれども、これは、ですね、まあ、この団体がちょっと、今あるかどうか分からないんですけれども、留萌港利活用推進連絡協議会というものが以前あったと思うんですが、この会とはまた違う会ということで認識してよろしいでしょうか。
市長。
違うということでご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、このですね、留萌港利活用推進連絡協議会におきましてですね、まあ、留萌港を物流基地にしていこうといった話し合いが行われておりますが、まあ、こうした、物流基地に留萌港がなるべきには、何が必要だと市長お考えでしょうか。
市長。
まあ、物流の視点で新たな経済対策、かつてはこの地域も公共事業において潤っておりましたから、先ほども答弁いたしましたけれども、石油、さらにはセメント等の輸入量がですね、圧倒的に多かったという点でございますので、現在は公共事業が縮小になったという部分でですね、それらのその移入というのは極めて少ない状況になっている部分もございますので、なかなかそういう部分を踏まえてですね、現時点においてすぐ新たな物流に対する期待感というのは厳しいものがあると受け止めております。
川口議員。
はい、了解しました。まあ、積極的にですね、まあ、今後ポートセールスを行っていくということですので、期待をして見守っていきたいと思います。ではですね、港の整備について、質問をさせていただきます。ですね、外港地区のですね、整備を進めてですね、越波対策をしてですね、港の静音度を測っているということは重々分かりました。でですね、まあ、市長もおっしゃられていましたけれども、施設の老朽化がですね、まあ、課題の一つに挙がっております。で、市民がですね、一番足を運んでいます、まあ、各種イベント等も行っております、南岸地区のですね、施設もかなり老朽化しておりますが、この点に関しましてはいかがお考えでしょうか。
市長。
南岸地区等においてもですね、調査をしながらですね、安心安全対策を計画的に進めていきたいと考えております。
川口議員。
はい、了解いたしました。漁業者の方からですね、船の荷上げ場にですね、まあ、雨とか雪の際、雪の降ってる際にですね、作業しやすいように屋根をつけてもらいたいというですね、まあ、要望の声も上がっておりますが、こうした声に対しましてですね、市長どのようにお考えかお答え願います。
市長。
まあ、現在その上屋をかけることによってですね、魚の、魚介類等の鮮度を測る、そういう視点から今国として北海道開発局としての取り組みがありますけれども、まあ、留萌市においてはですね、ある意味では漁業者の施設が集約されていないという現状でありますので、将来に向けてですね、どういう形で集約化ができるのか、また防波堤にですね、そういう施設をつけることができるのか、それらは今後の課題になろうかと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、了解しました。このですね、資料によりますと、まあ、事業費に関しては、まあ、毎年似たような計上がされているわけなんですが、この、まあ、留萌港はですね、やっぱり重要港湾でありますので、国に対しましてですね、港湾のですね、整備予算の、まあ、直轄港湾整備事業プラス他にですね、 予算をつけていただきたいといったような働きかけはできないのかお聞きいたします。
市長、
留萌市として個別に要望する部分については大変難しいものがありますので、北海道港湾協会としてですね、また北海道開発局、また留萌開発部とも相談をしながら、北海道港湾協会全体として港湾予算が現時点において厳しい状況がここ数年続いておりましたので、要請活動を行っている部分とですね、まあ来年度予算についても港湾予算の要望を国会議員含めてですね、要望活動を進めているということでご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、了解いたしました。今後のですね、整備予算にですね、ぜひ期待をしていきたいと思います。ではですね、次に、港オアシスの登録に関しまして、お聞きいたします。でこれはですね、地域住民が浸水性を持つ点がですね、やっぱり港には必要ではないかと思います。でこの港オアシスにですね、登録をしてですね、市民の皆様がですね、親しみを持っていただくというのも一つの案ではないかなと思います。この地域住民の皆様に浸水性を、持たせるものというのは何が重要だとお考えでしょうか。
市長。
浸水性を持たせるということは、市民がより多くその場に足を運んでいただくということでございますので、留萌港においては波頭の首都の灯台を作った時もですね、一つ留萌港のシンボルとして市民や観光客に足を運んでいただきたいという、そういう部分で立てておりますので、留萌港に足を運んでいただくような浸水性の高い施設整備というのは当然必要なことと考えているところであります。
川口議員。
はい、了解いたしました。ですね、次にですね、旧北海道豪藩跡地の今後につきまして、お聞きをしていきたいと思います。ですね、平成8年に、策定をされました、留萌港港湾計画によりまして、旧北海道豪藩跡地はですね、浸水緑地として位置づけされております。で浸水緑地としてのですね、具体的な計画を立てるべきではないかというふうに考えますが、その点に関しまして、市長の意見をお聞きいたします。
市長。
浸水緑地についてはですね、まだまだ北海道豪藩を解体してから時間が間もないので、跡地の利用ということについてはですね、いろいろなご意見をいただきながら、総合的に判断をしながらですね、先ほど質問にありましたけれども、復興の浸水性をどうするのか、復興の施設自体がですね、老朽化損傷している、そういう部分の視点からしますと、まだまだ解決していかなければならない問題を多く抱えておりますから、それらを解決をしながらですね、その後にそういう浸水性の緑地としての計画等に取り組んでいければいいかなと考えているということで、ご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、復興地区のですね、緑地整備計画をですね、平成29年度末をですね、目処にですね、作って方向性を導いていきたいというふうに、市長以前にお答えになっているんですけれども、判断時期が、設けないということで、よろしいでしょうか。
市長。
現実に先ほど答弁いたしましたとおり、復興の矢板等、港湾施設の矢板等含め、さらには下水処理といいますか、水の処理等、沈殿地等含めて、さまざまな課題が複合しておりますので、それらをやはりしっかり っかり解決していかなければですね、あの29年度中に方向性を出せるということではございませんでしたので、まあ、あの現実的に難しい問題がありますので、それらを解決してからということで、ご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、わかりました。まあ、昨年は、まあ、そこの、まあ、旧北海道5番跡地に関しては、近隣の人たちの雪捨て場、または、臨時駐車場ということで使ったということなんですが、これをもっとですね、まあ、場所もものすごく広いので、まあ、例えば市民雪捨て場にするとかっていうようなお考えはまだないということでよろしいですか。
市長。
雪捨て場にする場合には交通事情等、それは道路の拡幅、道路幅等を含めてですね、いろいろな問題が生じますので、それらを総合的に判断するとですね、私どもといたしましては、現在沖見町のゴールデンビーチ等を雪捨て場として設置しておりますし、従来の大和田の8000の左の沢の市民雪捨て場と合わせてですね、2箇所で十分対応ができるものと考えているところであります。
川口議員。
はい、わかりました。それではですね、復興周辺地区の整備につきまして、質問したいと思います。まあ、先ほどもおっしゃられておりましたけれども、まあ、復興地区のですね、まあ、埋め立てをするとですね、まあ、南岸および船場公園等ですね、すごく行き来しやすくなってですね、まあ、浸水性が出てくるのではないのかなと思うんですけれども、まあ、そうした船場公園との港とのですね、連携を今後どのようにお考えかお聞かせください。
市長。
まあ、議員質問の部分については、留萌市の都市計画マスタープランにおいて、これまでも進めてきましたので、目標値はあくまでもマスタープランに沿って進んでいくということで、ご理解いただきたいと思います。
川口議員。
はい、まあ、このマスタープランによりますと、まあ、2022年までということで、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、2003年に作られたものですので、まあ、20年後の留萌をですね、見越して作られたのかなというふうに思います。で、この中に、ずっと見ていきますとですね、まあ、10年ごとに見直しを行う、または、10年という期間にこだわることなく必要に応じて見直しを行いますというふうに書いているんですけども、まとめはこの都市計画マスタープランを見直さないで、まずは進んでいくということでよろしいでしょうか。
市長。
当然、都市計画の中で必要があればですね、変更するものは変更していかなければならないと考えております。
川口議員。
はい、わかりました。それではですね、子どもの医療費助成の拡大につきまして、質問をさせていただきます。現在では、小学生の入院が、留萌市におきましてはこの助成の対象となっております。で、通院はですね、残念ながら対象外となっているわけなんですけれども、道内64の市町村におきましては過去3年間におきまして中高生の通院まで、助成しますというふうにですね、対象となっている現状がありますが、まあ、少なくても、まあ、僕は中学生まで、中学生の通院まで対象にしていただきたいんですが、小学生の子どもの通院まで、対象にはならないのでしょうか。
市長。
まあ、それぞれの自治体が自らの財政力指数や、財政状況、それらの現実を捉えてですね、判断しているものと考えますが、こういう支援策、助成制度につきましては、 一度制度を設けると途中で中止にする、廃止にするということはまずやってはいけないことでありますので、十分将来的にですね、その施策を継続、持続していけるかということも念頭に置きながら、その枠組みを決めていかなければならないと、私は認識しているところでございます。
川口議員。
はい、例えば小学生のですね、その通院、医療費の自己負担をなくした場合の、シミュレーションというものはしたことがあるのかお聞きしたいと思います。
市長。
そういうシミュレーションは具体的にはしておりませんけれども、継続的に進めるということになると、負担というのは当然出てくると考えております。
川口議員。
はい、市長も先ほどお答えいただきましたけれども、同じ医療を受けてですね、医療費の負担が違うというその地域によっての格差が生じてしまうわけなんですけれども、この点に関しまして、市長のご見解をお願いいたします。
市長。
子育て支援、少子化対策等を含めてですね、これは国の大きなる責任を持った課題であり、国が責任を持っていかなければならない問題でありますので、それぞれの自治体がですね、それぞれの財政の判断でその格差が生じているという現状はですね、私はあってはならないものと考えているところでございます。
川口議員。
はい、子育て支援だけではなくですね、こうした取り組みというのは人口流出防止にもつながるものと思います。その人口をですね、他の町に流出させまいとですね、競争も過熱しているような部分もあるんですが、高校生のですね、通院費までをですね、自治体が全額負担する市町村もですね、過去3年間におきまして4倍に増えてきているという現状もあるわけなんですが、子育て世代をですね、支援して、留萌に住もう、住み続けようと思える対策をですね、私は講じるべきではないかと思いますが、その件に関しましていかがお考えでしょうか。
市長。
財政的にですね、許される範囲になり、また議会議論の中でですね、そういう部分がですね、強調されて、ある意味で統一的なですね、見解が私どもとして出せるんであれば、当然、子育て支援、そして特に医療費負担というのは、子育て世代にとっては大変大きな負担になる部分もございますので、それらについてはですね、やはり他市町村が進めている中にあってですね、私どもももう一度財政状況も踏まえながら、しっかり判断していくべきものと考えております。
川口議員。
はい、最後の質問とさせていただきます。またその財源の、今おっしゃったように財源の部分が問題になってくると思いますが、なんとかですね、この子育て世代を後押ししていただくためにですね、予算を獲得する、または予算をあてがうことを願うわけなんですが、今例えばですけども、なかなか結果の出にくい事業、またはっていうものがあると思うんですけども、さまざまな事業をですね、行った上で、検証して、事業をですね、仕分けしてですね、そういったこうしたですね、子育て世代に充てる財源が確保できないか、お聞きをして質問を終了します。
市長。
財源確保につきましては、少子化対策、これはもう人口減少の中でですね、一番重要な課題にもなりますので、今後とも議論を深めながらですね、子育て支援に対してどういう政策がいいのかということは、議会でもう少し議論が必要だと考えております。以上でございます。
以上で7番、川口議員の質問を終わります。